暮らしの情報、税・料金です。令和4年度の償却資産の申告について、会社や個人で工場や商店などを経営されている方や、駐車場やアパートを貸し付けている方が、その事業のために用いている耕畜物、機械、備品などを償却資産といい、固定資産税の課税対象になります。岩手市内で焼却資産を所有されている個人・法人は、令和4年1月1日現在の資産の状況を1月31日月曜日までに申告する必要があります。申告などについての詳しいことは、税務課・固定資産税係までお問い合わせください。上下水道料金のお支払い方法について、上下水道料金は2ヶ月に1回の請求です。お支払い方法は次の3つです。 1. 口座振替での納付。取扱金融機関は南都銀行、紀陽銀行、木の里農業協同組合、池田泉州銀行、近畿労働金庫、紀の国信用金庫、ゆうちょ銀行です。 2. 納入通知書での納付。 3. スマホアプリでの納付。なお、スマホ決済と納入通知書での重複納付にご注意ください。お問い合わせは上下水道業務課・上水道係へどうぞ。納付額を確認したいとき、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、これら3つの納付額を確認証明するものとして、次の2種類の書類を発行しています。納付証明書と納付額メモです。いずれの書類にも、1月から12月の1年間に納付された総額が記載されています。まず、納付証明書について。手数料1通につき200円、それぞれの保険税・保険料ごとに手数料がかかります。なお、平日に電話で予約いただくと、土日・祝日の休日に証明書を受け取ることができますので、ご利用ください。次に、納付額メモです。手数料は無料。納付額を確認するためのメモであり、正式な証明書ではありません。所得税の年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける場合、証明書や領収書の添付は必要ありません。1年間に納めた保険税・保険料の額を申告書に記入すれば、控除を受けることができます。なお、納付額は電話でも確認できます。以上についてのお問い合わせは、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は保険年金課・保険年金係へ、介護保険料は地域福祉課・介護保険係へどうぞ。国保高額療養費の申請方法について、医療機関に支払った1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合は、申請により超過分が支給されます。対象となった方には通知書をお送りします。申請の際は次の6つをお持ちの上、手続きをしてください。 1. 高額療養費についての通知書。 2. 支給対象月の医療費の領収書。 3. 印鑑。 4. 国民健康保険証。 5. 世帯主名義の通帳。 6. マイナンバー、個人番号がわかるもの。以上です。自己負担額を領収書で確認しますので、領収書は捨てずに必ず保管しておいてください。限度額適用認定証の交付について、限度額適用認定証を医療機関に提示すると、入院や外来の医療費の窓口負担が自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証の交付申請には、国民健康保険証、 マイナンバー、個人番号がわかるものをお持ちの上、手続きをしてください。お問い合わせは保険年金課、保険年金係へどうぞ。年金生活者支援給付金の請求はお済みですか？令和3年4月1日時点で、65歳以上の老齢基礎年金及び障害基礎年金、遺族基礎年金を受給中で、支給要件を満たしている方には、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書が送付されています。受け取りには請求書の提出が必要です。1月4日筆着で提出をお願いします。また期限を過ぎると給付金が一部受け取れなくなります。そして案内が届いていなくても4月2日以降に住民票の世帯構成が変わった場合など、新たに支給要件に該当している場合がありますのでご注意ください。支給要件など制度の内容は、日本年金機構ホームページ、またはお問い合わせ先にてご確認ください。お問い合わせ先は、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165、または市役所保険年金課保険年金係です。日本年金機構ホームページのアドレスは、https://www.nenkin.go.jp/ です。税料金でした。健康介護です。風疹ワクチン接種費用の助成について、対象は岩出市に住所登録のある次のいずれかの方です。 1. 19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性。 2. 妊婦の夫です。ただし妊娠中は接種できません。また接種後2ヶ月は避妊が必要です。詳しくは市ウェブサイトを確認するか、保険年金課健康推進係へお問い合わせください。緊急通報装置を貸し出ししています。一人暮らしの高齢者などに緊急通報装置の貸し出しを行っています。急病や事故などの緊急時に装置のボタンを押すと、コールセンターに連絡が取れ、状況に応じ協力員への連絡や救急車の要請などが行われます。また健康相談もできます。対象は65歳以上の一人暮らしの高齢者、または昼間一人暮らしの高齢者、そして一人暮らしの重度心身障害者、また65歳以上の高齢者のみの世帯です。申請書類は地域福祉課にて配布、または市ウェブサイトからダウンロードできます。その申請書類を地域福祉課へ提出してください。生計中心者の前年所得税課税年額に応じ、利用料がかかります。月額無料から2090円まで。申し込みには協力員3人が必要です。協力員とは、緊急の際、迅速に利用者宅へ出向き、安否確認を行える方。うち1人は地区の民生委員です。ただし、NTT アナログ回線以外の電話回線を利用されている場合、利用できない場合がありますので、ご注意ください。お問い合わせは、地域福祉課、高齢者福祉担当までどうぞ。65歳以上の方対象のインフルエンザ接種の期限が迫っています。岩出市内に住所を有する次の方を対象に実施しています。接種時において満65歳以上の方、また60歳以上65歳未満で腎臓または呼吸器の機能に事故の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方、および ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方です。対象者には予診票など案内を9月下旬に郵送済みです。自己負担1500円、生活保護法による扶助を受けている方は無料です。接種期限が1月31日までですので、接種を希望される方は必ず実施医療機関に予約を入れ、注意事項を読み、予診票と予防接種済み証を持参し接種してください。お問い合わせは保険年金課、保険年金係へどうぞ。手洗いとうがいで感染症予防。冬はインフルエンザなどの感染症にも注意が必要です。次のポイントに注意して感染症を予防しましょう。予防のポイント 1. 外出から帰った時は手洗いとうがいをしましょう。 2. バランスの良い食事や十分な睡眠は体の抵抗力を高めるために必要です。日頃の生活に注意して体調を整えましょう。 3. 部屋の湿度は50% から60% に保つと効果的です。 4. 人混みへの外出は控え、外出時はマスクをしましょう。お問い合わせは保険年金課、健康推進係へどうぞ。糖尿病からの透析導入を避けましょう。昨今、生活習慣の乱れから糖尿病を患い、人工透析を導入される方が増え、現在、透析をされている方の半数近くになりました。糖尿病を甘く見すぎて、健康診断やかかりつけ医の指示に従わない結果、透析導入に至る傾向が見られます。糖尿病で透析導入される方には、すでに合併症を患い、透析治療に耐えられない患者さんが多く見受けられます。腎臓は沈黙の臓器と呼ばれ、体に異常が出た時すでに手遅れです。透析治療を避けるために特定検診や定期検診を受診し、早期発見に努めましょう。糖尿病から透析導入になった方の声です。針金のような太い針を動脈・静脈の2箇所に毎回刺されるのが痛くて非常につらい。週3回、4、5時間の透析が一生続くと思うと後悔の念に駆られる。検診で糖尿病と言われた時、病院に通院し食事管理など医師の言う通り従っていればよかった。日常の行動に制約が大きい。水分や体重のコントロールが難しい、などの声がありました。保険年金課、保険年金係、および特定非営利活動法人和歌山県人友会からのお知らせでした。なお、人友会は透析治療をしている患者団体です。健康・介護でした。